聖書を読み致します。聖書はコリント信徒への手紙の1第14章の22節です。コリント信徒への手紙の1第14章の22節お読み致します。異言は信じる者のためではなく信じていない者のための印ですが、予言は信じてない者のためでなく信じる者のための印です。以上です。最近若い、牧師先生から相談の電話がかかってきました。まだというか宣教に燃えて、そして総会が終わって、ご主人は、これをですね、ぜひみんなでやっていってですね、教会を盛り上げたいという、そういう話をですね、教会の総会でしたということでした。多分皆さんがですね、それじゃあ一緒にやりましょうって言って元気にですね、それを受け入れてくれると思っていたんですけども、出てきた意見はほとんどがですね、否定的な意見だった。そこまでしてですね、教会が伝道しなくていいでしょうとか、今コロナ禍なんだからですね、そんなことをするべきではないとかですね、若い先生はもうウィズコロナの時代を目指しながらですね、新しい宣教、そして新しい人たちをですね、教会に招き入れるためには一体どうしたらいいかを一生懸命考えながら提案されたんだろうなというふうに思います。そう思うとですね、教会っていうのはですね、何も変わらない現状維持、それが一番楽なっていうことじゃないのっていうことをですね、話はしました。でも現状維持では何も変わらないからですね、あなたがそう思うんだったら一人でもですね、それを突き進めていったらどうって、そう言いながらですね、でも一人でやるのは大変だろうなですね、思い、何かあったらいつでも応援するからまたですね、言ってねっていうことで電話をですね切りました。教会っていうのは一体誰のためのもんなんだろうなというのをその電話を聞きながらですね、思っていました。私たちの教会は一体誰のためにあるんでしょうか。また私たちに賜っている恵みの賜物というのはですね、一体誰のものなんだろうか。信者のためなんだろうか、まだ信じない方のためにやるのだろうか、そんなことを考えます。この広島ルーテル教会のこの大きな礼拝堂も一体誰のためにあるんだろう、そんなことをですね、その電話で考えられています。実はそれは両方のためだというのが私の結論ではあります。今の教会はですね、どちらかといえば信者のためにっていうのが多く、まだ信じてない方々に配慮するっていうのは少ないのではないかなと思います。今日もパウロは異言は信じる者のためではなくて信じない者のための印、予言は信じない者のためではなく信じる者のための印、教会にはそれぞれにそれぞれの賜物が与えられてどちらかのためだけではないのだということをパウロは今日は言っているんじゃないかなと思います。神様というのですね、大きなですね、存在である神様は私たちをも召しておられるし、またまだ信者でない信じてない方も召しておられる、その両方をですね、視点に置くということが教会の大切なことだったというふうに思うのです。事務局時代にですね、いろいろな教会、またいろいろな宗派のですね、教会に出かけて礼拝に参加させていただいたことがあります。確かにですね、とっても学びになりました。その度にですね、いろいろ思ったのは、ここはですね、新しい人たちのためにですね、教会が開かれてんだなという教会もあればですね、ここはですね、今いる信者さんためのだけのですね、教会なのだと思わされるところもあります。どんなところかというとですね、なんでここにこれが置いてあるんだろう。例えばですね、礼拝に使わないですね、ピアノがですね、聖壇の横にですね、置いてあってカバーがかけてある。何のためにここに置いてあるんだろう。多分、聞いてみたらですね、置き場所がないからですって。いや、それでいいのかな。 新しい人たちがですね、ここに初めて来た時にですね、それを見てどう思うだろうなというふうにはですね、考えないのかなと思います。まあ、この前もですね、教会スクリーンでですね、式文を出しておりますが、まあ、ある時ですね、もう信者ばっかりでですね、みんな分かってんだから式文をですね、そこで写さんでいいでしょうっていう、それ取り外したらどうですかという意見もいただきました。まあ、しかしですね、この前ですね、東京から旅行に来られた家族がですね、初めてこの教会に来られて、まあ、しかもルーテル教会の礼拝は初めてだったそうで、出られた時に何か大変でしたかって聞いたら、式文が全然分かりませんでした。そうでしょうねって、式文の何が分かりませんでしたか、式文の順序、どうしてですね、今どこをやってるのか、それをですね、見つけるのが家族で大変でした。でもですね、娘がですね、お父さん前のスクリーンに全部出てるよって言って、それを見てたら順番通りになってたからですね、安心しました。まあ、多分そこなんだろうなというふうに私はですね、気がつきました。教会は受付からそうですけども、どうしていいかわからない暗黙のシステムっていうのを持っております。信者だけが分かる、また、そこにいる人だけが分かるですね。初めて聞いた方にとってみればですね、それは暗黙のルールなんて分かるはずがない、そこでつまずくっていうことに気がつかなきゃいけないなと思います。教会は誰のためにあるのか、信者、今いる信者のためでもあるし、まだ見ぬ信者のためにもあるのだ、まあ、この視点をですね、私たちは今日も持っておきたいと思います。私たちはパウロの言う通り、何が信者のためで、何が信者でない方のために、それを見極めなきゃいけません。せっかく神様が導いてくださった人々です。私たちなければ分かることをですね、もう一度見直してみて、そのようにですね、それはそれでいいのか、それをですね、もう一度みんなで考え直していくってことが、実は宣教の一つの大きなポイントではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの教会の一つ一つが、今いる人たちだけのことを考えるのではなく、まだ見ぬ人たちのことも考え、そして祈りつつ教会を整えていくことができるように導いてください。今年も一年、主が共にいて、それぞれの教会の宣教を守ってください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち先生、職員を事故やけがわざ病気、新型コロナから守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。